諏訪山先生。
あ、どうも、明けましておめでございます。
明けましておめでとうございます。まあ、2月ですけど。もう、節分も過ぎましたけど。まあ、春節がね、明けましておめでとうございます。
そうですね。
はい。
はい。
今日はちょっと番外編。え？あ、なんか、え？なんすか？
明けましておめでとうございます。あ、じゃあ、別に。
先生、合ってるんじゃ。
今回一応合ってるかな。
はい。
あ、まあまあ、はい。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、あなたは、
はい、血液型ゾーン、諏訪山義雄でございます。
同じく血液型ゾーン、関門鉄でございます。
どうも、明けましておめでとうございます。
おはようございます。
おはようございます。
久しぶりですね、こうやって、収録するのもね。
そうですね。まあ、例によって番外編という感じなんですけれども、まあ別にイベントがあるわけでもなく、
はい。
何のために撮ってるのかっていう話なんですけども、
はい、はい。
まあ映画をね、見たんですよね。
はい。
まあ私は、ラジオで話してるんですけども、
はい。
諏訪山先生にも勧めて、
うん。
はい。まあちょっと話しました。
あ、そうやったっけ？
はい。まあただ相手が今にさんだったので、まあ、かなり、今にさんがトンチンカンだったっていうだけの、今にリスに終わっただけの話ですね。
まあ、そんなこともないと思うねんけど。
まあ、その映画とは、
はい。
国門ゲート。
はい。
ですね。はい。お二人も見ていただいたようで。
はい、はい。
どうでした？
いやー、これは、これは、まあ、すごい問題作ですよね。問題作というか、改作というか。
だから、オカルト業界で生きている人間にとっては、
はい、
なかなかの、こう、まあ、問題作というか、衝撃作ですよね。まあ、世間一般に生きている人から見たら、ちょっと、ね、多分ね、あの、受け取り方が違うと思うんですよ。
ああ、はいはいはい。はい、
世間一般の人は、我々が受けているような、
はい、
あーっていうショックは受けないと思うんですよね。
そうですかね。
あ、だからもちろんその映画作品として、はい、そういう、まあ、虚実であったりとか、まあ何が本当で嘘なのか、何を信じるとは何かとか、そういう、まあ、刑事上学的な意味では、同じ問題意識を共有できるかもしれないですけど、我々ほど切実には感じないでしょ。あの感じを。
そうかな。でも、まあ、身近にああいう人っているんじゃないですかね。誰しも。
オカルトじゃなくてもね。
はいはい、そうなんですよ。
まあ、とはいえやっぱりオカルト、まああれオカルトですし、題材が。
はい、
まあ UFO ですし、
オ
カルトには多いですよね。
まあ、そうですね。確かにそうは言えるかもしれない。
まあ、という意味で、まあ、私は割とオカルト業界の人にとっては、ぜひ見ておくべきかなと思ってお二人にお勧めしたんですけれども。
あ、ちょっとごめん。
はい。
音声が。ごめんなさい。今スカイプで喋ってるんですけど、ちょっと聞き取れなかった。
はい。多分そちらバイクが通って、それと関係してるのかな。
いやいや。ネットワークがちょっとこっち悪いんですよ。
なるほどね。まあそういうことがちょっと結構これからたびたび起こると思うんですけれども。
はい、はい、はい。
まあオカルト業界の、に生きる人は見るべきだと思ってお二人にお勧めしたんですよね。はい。ガモン先生どうでした？
僕はでもね、多分、会長の奥さんから、
はい。
割と早いうちに、
うん、
諏訪山さんの周りの人は、
はい、
こんな人ばっかりやと思うから、絶対見てくださいっていう。
そうですね。
うん。で、奥さんのやつは間違いないですから。
そう。連絡がね、いただいてたんですよ。
はい。
うん、僕、だから、諏訪山さんに、
そう、俺が見て、
うん、
絶対見てくださいっていうことで先生にもお願いしたんです。はい。
どうでしょう、ざっくりまずは、ガモン先生の感想としては。
僕、ほんまに UFO の映画なんやと思って行ったんですよ。UFO が出て、
はい、
まあまあそうですよね。
出てくる。
うん、
途中で、話が変わっていったんで。
あ、最初にこれ言っとかなかね、ネタバレやっていうのは。
どこまで話すかですよね。それもまだ、決めないまま見切りで発信してるんですけれども。まあ、でもネタバレするということには、一応ね、しておきましょうか。
はい。はい、そうですね。だから、まあ、できるだけ見てから聞いてほしいです、
うん。
はい。だから、まあ、はい。
見る前に聞かないでほしいですね。はい。
まあ、そうですね。見るんだったら。うん、
はい、
絶対見ないっていうんだったら、このまま聞いていいですけど。いや、それもね、監督に申し訳ないんですけどね、私も監督と一応知り合いなので。
あ、知り合いなんですか。
ああ、そうか、
はい。
僕はだから、
はい、
最初はほんまに UFO 映画で見て、はい、UFO 映画で入って、はい、最後は、なんやろ、ほんま、主人公の人の、庄司哲郎さんですか。
はい。
の、なんか人物の話で終わった感じがしましたけど。
いや、そうそうそうやけど。いや、そうそう。僕はね、やっぱ彼女です。
それ林さん。
庄司さんの奥さん。
彼女ね。
彼女ね。はい。
に、もう、釘付け。
ああ。表情がね。
そうそうそうそう。いや、こういう人おるわっていう。
それは好きってことですか？そういうことではなく、好みってことではなく。
ああ、そんなことはないですね。好みではないです。
あ、そうなんですか。はい。あ、でも、すごい、なんか、胸に迫るというか、はいはいって、こう、
須山
さん周りの女性とかも含めてってことですか？諏訪山先生周り周囲のこの今での人生経験とかから、
まあ、そうですね、そうですね、そうです、そうなんですよ、
うん
うん、ああいうその男でなんか、まあ、おかしくなるじゃないですけど、分かってん、半分分かってんねんけど、
う
ん、抗えないみたいなね、
うんうん、
まあ、あれがやっぱりその、なんか、愛そのものっていうか
。まあ、そうですね。
うん。そんな感じはします。だから愛の映画として私は見ましたね。
あ、
はい、そういう見方もできますよね。
はいはいはい、はい、うん。
そうなんです。でも、
だから最後でも、うん、最後というか、途中から、まあ、うん、その疑問が生まれてくるじゃないですか、なんか、庄司さんに対して。でもなんか信じたくなってきましたけどね。
庄司さん側にじゃあ。
僕、庄司さん側やったから。
ああ。嘘つきやからな。
嘘つきやからね。どう逃げるんか
な。なるほどね。
これがだからね、じゃあ、まあ一応ざっくり説明もしなきゃいけないですけどね、国門ゲート。まあ、
ね、
まあ今キーワードは全部話す前に出揃ったとは思うんですけれども、はい、キーワードだけは。まあ言ってみれば、でも UFO 映画ですよ、もちろん。
はい。
はじめは。
そうです。
はい。監督もやっぱり UFO を研究している人たちや UFO 界隈の人たちを撮ろうとして、そのドキュメンタリーを撮ろうとして、カメラを回し始めて、で、まあ何年間か撮っていたんですけども、その途中で、庄司さんっていう、はい、まあ、有名な俳優の方なんですけどね、ビーバップハイスクールとか出てる、に出会
って。あれ、ビーバップ出てないやろ？
いや、出てます、出てます。
あれ
出てます。
あれ、
誰？ビーバップの誰かは僕も映画見てないんでわかんないんですけど、ビーバップには出てます。
いや、今喋ってて先生が加藤やってるけど、
加藤、
じゃあだって加藤は今神戸におるねんって。
ちょっと待って、だからさっきからそれすごい揉めてるんですけど、ちょっと一旦それ置いといてもらっていいですか。それあ、ちょっと一回後でゆっくり話すんで、まあ、でも、はいはい、その、はい、だからいろいろその虚実入り混じる人物なんですけどね、庄司さんっていう。
はい
はい、謎の人物に出会って、
そうですね、
それも UFO コンタクティーとして、 まあ、はっきり言って UFO 界隈の中でもかなり逸材なんですよ。
はい、あれ、有名やったんですか？その、僕映画で初めて見たんですけど。
一応ムーとかでももともと、取り上げたりはしてますね。
ああ、そうなんや。
はい。ただまあ、もちろん人となりは知らなかったんで、ああいう人だとは知らなかったですけれども、でもやっぱりまあ、はい。
小倉さんは世話してたんですよね、徳田の。
それは調べました。
なんか、はい。世話ってほどではないんですけどね。
うんうん、うん、うん。頼ってたらしい。うん。事務所のあれでな。うん。
うん。うん、で、まあ、それは世話っていうか、
ちょっと話が、うん。
それは、例えば、竜の絵を描いてたじゃないですか、庄司さん。
はいはいはい、はい。
ああいう UFO 界隈の人って、はいはい、まあ割とあるあるですけど、はい、コンタクティ的なね、UFO の宇宙人の人とコンタクトするような人あるあるで、はい、まあ絵とか描いたりしてて、絵がまあ上手い絵を描くじゃないですか。まあ画家的な側面もあって、本業俳優なんですけども。で、竜の絵を描いてそれを持ってると運気が湧いてくるっていうので、で結構それをみんなに売って、
はい、
それが結構生計を立てている中の一つになったりもするわけですよ。
ああ、そうなんですか。
で、それを小倉さんは割と買ってたっていう。
はい、ああ、そうなんですか。
小倉さんまたそういうのは意外と好きそうじゃないですか。
ああ、そうなんですかね。
いや、僕も、それで初めて知ったんですけど、今回の国門ゲートで初めて知ったんですけど、なんか好きそうじゃないですか。でも、ほら、体調もちょっと崩されたりもしてたし。
そうだったんかな。
ああ、小倉さんね。
小倉さん、おしっこ止まらなくなったりしてましたもんね。
一時期。
まあ、っていうことをしているのが庄司さんで、はい、で、まあ、これからおいおい、どんなキャラクターかは散々話に出てくると思うんですけど、とにかく逸材なんで、はじめは UFO 界隈全体、業界全体を撮ってた監督も、もう、庄司さんに、途中からクローズアップしていったっていうことなんですよ。だから映画では割と初期の方から庄司さんにクローズアップして、まあ撮影期間的には多分1年か2年ぐらい撮った後に庄司さんが出てきて、もうこっちの映画にしようっていうふうに。
そうですね。
はい。ぐいっと方向修正したっていう。UFO の映画であり、庄司さんの映画でありっていう。
そうですね。そうですね。
前置き、大前提はそういう感じですね。国門ゲートは。
そうですね。
で、まあ。
どう喋ったらいい？シーンが多かったっすわ。
はい。
大家さんに謝るとことか。はい、目を見て謝るとことかね。ずっと下げてたけど。
もう、庄司さんっていうのは一回ね、覚醒剤で捕まっちゃうんですよね。
そうなんですよね、
はい。やってないんですけどね。
やってないです。本
人は。
やってるでしょ。やってるでしょ。あれは。
やってるでしょうけどね。
冤罪じゃないですか、一応、
はい
は
い。
はめられたんですか、日本政府に。
はめられたって言ってましたね。
言ってましたね。うん。
誰に？
だからあれ、うん。
でも、UFO は出ましたよね。
まあ結構何回もね、UFO を撮影するところに同行していくんですけども、ね、監督がカメラ持って。
長野かどっかの水上山やったかな、はい、なんか、行っての時は、大量に出たじゃないですか。一瞬。
終盤？
いや、初期か、あ、終盤かな。UFO がいっぱい飛んできた。
やったっけ？
うん、UFO、うん。
まあでも暗い中にね、ちょんちょんちょんって点の光が出てくるんで、それは僕も監督にも言ったんですけれども、まあそれはもちろん UFO っちゃ UFO、未確認飛行物体ではあるんですけれども、結局それだけじゃないですか。ただの光の点じゃないですか。別に未知の遭遇のラストシーンみたいに最後でっかい、飛行船が降りてきて宇宙人とコンタクトするわけじゃないから、それは、あとはそれをどう捉えるかですよね。あれを宇宙人の乗り物と捉えてもいいし、まあ衛星とか、隕石というか、火球と捉えてもいいし、 だからそれをどう捉えるかっていう問題、それはこの映画そのもののテーマでもあるのかなと。それ別に批判してるわけじゃなくて、悪いって言ってるわけじゃなくて、そこが尊いのかなっていうことですかねと監督には話したんですけども。
だから、
そうですね。
まあ、変な話、監督はどうなんですか、ビリーバーなんですかね、どう思ってはね。
監督はだから、まあ、結局今のところまだ公開中だし、立場を明らかには、立場上できないってことですかね。
ああ、そんな感じですか。
それで、例えば何らかのバイアスになったらダメだから、見る人も。
月面のやつ見て、ほんまかもしれんっていうことで、ですよね、月面っていうか、あの月の。
そうですね、それはまず大前提として、あの月のか、なんかあのアジア人の死体、アジア系みたいな女の人の死体ね。まあ割と有名なやつですけど、あの映像を見て、こっから映画撮り始めよう、ドキュメンタリー撮り始めようってなったんですよ。だからその、まあ割と本当かもしれないと思って。
だから、あれの、まあ、その、なんかな、洗礼というか、
はい、
で、いわゆる、有名な宇宙人解剖ビデオっていうのは、
うん、
俺もリアルタイムではないねんけど、だからまたインターネット以前、だからあれ、日本タイトルがついててんけど、うん、それをね、大学生の時僕ら仕入れて、
うん、
わーわー言いながら見ました、
うん、
で、その時も、これは作り物なんやと、
うん、
作り物なんやけど、その後ろには本物があるんやと。
なるほど。
っていう、だから同じような話よね、
秋山さんでしょ、
言ってたやん。
でっかいものを隠すために
だから、その本物はやっぱりそのエグいとかで見せられへんけど、その本物があって、それをもう一回その再現したビデオがこれなんやっていうことで見て、へえとかって言ってました。だからまた月面のなんかが出てきて、あ、こういうのがまたあんねんなって僕は初めて見たんやけどね、あれはあれで。
で、だんだんそれ、竹本さんだとか、竹本さんも結構いいキャラですよね。もう、この映画の中で。
誰ですか？
メガネの、UFO 研究
家です。もう、昔からそれはテレビで出てる。
そうそうそう。
だから、テレビタックルとかに出てる。
そうそう。
竹本さん、あの中で一番大人だなって感じなんですけど。
まあね。
とか。
真面目やったね、真面目。
すべて受け入れて、
ちゃんとしてたね。
はい。で、とか界隈にコンタクトって、で普通にムーの三上編集長だったり、
はい、そうですね、
飛鳥先生だったり出てきましたけどね。
何
のテロップもなしに出てきて、
そうね、
僕はわかりますけど、
もうちょっとね、なんか書いてほしかったですね。
居酒屋みたいなのあれ誰やった？
あれだから
カレー屋？
飛鳥昭雄さんだと思います。
違う、
え、違かった。居酒屋ですよ。
居酒屋、カレー屋さんとは違うんですよね。
なんかそれこそ、コクっていうの
は。だからマジックスパイスのカレー屋さんですよね、あれ。
そうそう。
あれ有名な。
あの人、はい、札幌の、あの人やばかったですね。マジックスパイスの人。
はい。もともと札幌ですけど、今は東京、あれ東京。
あ、そうなんや。
今、映ってますよね、マジックスパイス。
あ、そうなんや。そうなんや。
車で連れ去られた人、車ごと吸い込まれた人ね。
あ、そうなんや。
車ごと吸い込まれたんですよ。
はい、今は下北沢に移ってますね。
あ、そうなんや。
下北沢、
あ、そうなんや。
もともと確かに北海道で、高橋名人とかも大好きで通ってたところですよね。
ああ、そうなんや。
まあ、はい、あと、あの人、宇宙大使くん。
あ、それもいい。最後の方だけどね、それ出てくるの。
ずっと、あの人知ってますか、会長、あれ。
あれ、だから、まず国門ゲートのあれがあったんでしょうけど、僕テレビでまず見てたんですよ。で、宇宙大使くん。で、まあ結構すげえのが出てきたなっていうのは思ってて、で、その後に国門ゲート見て、あ、国門ゲートで発見というか、まあまず出てきて、その流れだって映像、使ってる映像一緒でしたから、テレビでも。
ああ、そうなんや。
うん。テレビの方が後追いだった。だけど時系列にはテレビの方が先だったんで。
ああ、
名前変わってましたけどね、なんか。今は。
あ、そうか。
名優くんみたいな。
あ、そう。
大地くんじゃなかった。多分、確か。名優くんみたいな感じで。
宇宙大使くん、いや、そうなんですか。今、ググってもあんまりそれ出てこないんですけど、コメットくんではなく。
コメット
名優、名優。
名優って、どういう字、
ね、宇宙大使くんで調べると、コメットくんが一番上に出てくるんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、これ、コメットさんから来てるのかもしれないですけど。
ああ。
名優で
名優って書いてましたね、その、
その字がどんなん
や。名
あのあ、パン、
パ
ン屋の名優ですか
名優、名。
いや、だから何
同盟の名やったと思うんです。
で、友達、
はい。
でもそれでググっても何にも出てこないですよ。
宇宙大使くんの次はそれやったと思いますよ。確か。名優くんって。
いや、今宇宙大使くんスペース名優でググっても何にも出てこないですよ。
あれ？
夢見たんじゃないですか。
ああ。
いやいや、
先生そんな
ん
多いで。
パンフレットに載ってましたもん。
あ、そうなん。
はい。
買ったんや。
買いました。
じゃあまだ根付いてないんですね、その解明、全く。
なるほど、なるほど。ああ。いや、だから、まあ、最後まで飛んでまうけど、
はい。
うん。
あの、だから最後に本物が出てくるやん、前言ったら。
それ、宇宙大使くんの竹富島のやつではなく？
え、それかな。俺が思ってるの。あの、
最後、寝転んで
、
みんなで空見
る、はい。合図してくれるやつですか、はい、
そう
。あれは宇宙大使くんのやつですよね。
あれが宇宙大使くん。
はい、あの、後ろ姿しか見えへん人ね。
あれが宇宙大使くんなんや。俺あの、みんなで UFO 見てるときに、帽子かぶってる人が宇宙大使くんかなと思ってた。
はい、変な帽子。あ、変な帽子ね。水上山にはいないんで、宇宙大使くんは。あの、帽子かぶってる人は僕も謎です。多分、何か名のある人なんでしょうけど。
そう。
あの、中澤武史さんみたいな人でしょ。
そう。あの、ほんなら、石垣島やったっけ？岩本島？
竹富島か。
あっこで、あれか。
あれはやばいっすよね、あの映像は。本当に合図とかするし。
え？最後のあの空ですか？
はい、
あれ CG じゃないんすか、あれ。
違うよ。え？しずらやったら何の意味もないやんけ。
わかるでしょ。今にさんですよ。今にさんこういうこと言ったの。怖いでしょ。やばいでしょ。今にさんもあれフェイクドキュメンタリーだって言ったからずっと。
作ったと思ってた。
そう。
最後に、最後に作ったと思って。
違うよ。絶対違うやんか。
あんな出るん。めちゃくちゃ出る。
だからあれが UFO かどうかっていうとこや。
で、まあ、でもあれは映像的には、まあなかなかすごいじゃないですか。
ああ、すごいですね、確かに。
でもあれは庄司さんの手柄じゃなくて宇宙大使くんの手柄で、で、あれ、そうそうそう、あれがなんだこれミステリーで、あの映画の公開よりも先にやったんですよ。
先に使われてたんや。
だそれ多分三上さん経由でしょうけどね。
はい。
ムーの三上さん経由で使われて、で、それは僕も妻と見てて、あ、これなかなかすごいのが出てきたね、みたいな。
はい、
で、それ確かに僕もそれ話では聞いたんですよ。ムーつながりで、そういう人がいるっていうのは。で、取材とかなんか機会があればした方がいいかもしれませんね、はい、みたいな話は何となくした覚えがあって、あ、それはこの人なんだみたいな風になって、で、その後国門ゲート見に行って、あ、じゃあそもそもこれは、小路屋監督の映像なんだっていうのは分かったんですけどね。
まあ確かにあれ、
まあそう、あれはそうですけど、だからでもそれはもう最後の最後で、あれは庄司さんとはあんまり関係ないんですよ。
そうですね。
はい。
ただあの時にね、その竹富島で寝転んでね、
林さんね、
彼女がこう庄司さんをこう抱きしめるシーンっていうのがあるじゃない。
はい。
たまらんね、あれ。
あれは確かにたま
らん。暗視カメラのね、あれで。あれは。
ちょっと
あれは
最後の方に飛んでるんですけど、まだ庄司さんの凄さを多分リスナーの人は分かってないですよね、うちらはもうとっくに分かってるんで、
はい、
割とすっ飛ばして行っちゃってますけど、
はい、
まあでも何しろやっぱり庄司さんと林さんの映画ですからね、
そうですね、
で、あれですよ、ビーワップハイスクールは、多分諏訪山先生が見てないっつったのは、シリーズの方でしょ、ほら、デビルマンの監督が撮ってたビーバップハイスクールの方ですよね、多分。
ああ。
え？
那須監督。那須監督が撮ってたビーバップハイスクール。
の加藤役なん
ですか、ね、は出てないです。
じゃなくて、出てないでしょ。
で、原作者の木内、和弘だったっけ、はい、が、はい、原作者が自分で監督したビーバップハイスクールがまた別であるんですよ。
あ、そうなんや。
そっち結構評価高いんですけど、それの、に出てます、庄司さんは。
あ、そうなんや。
はい。だから、有名な方は、那須監督のビーバップハイスクールシリーズなんで、それには出てないです。
俺ら、リアルタイム、リアルタイムやん。
はい。
完全にね。だから、その、清水幸次郎さん。うん、
はい。
あ、加藤、そうやな。
そうそう、清水幸次郎さん、今、永田でスナックやってるいう話。
そうか。
中田に新永田かなんかでスナックやってん。嫁はんがこっちの人やねん。構造君が言うとった。
そう
か。うん。ほんまやと思うて、たぶん。
まあ、我々も疑ってないですけど、そんな嘘つくとは。でも、そういう。でも、そういう意味のない嘘をつく人っていますからね。それ結構今回の映画のテーマにもなってるんですけど、
はいはい、
なんでそんな嘘つくのって、清水浩二の新縄跳でスナックやってるはずだよって、口から出任せで、で、いやでもそれはいるんですよ本当に。
そうそう、いる
この映画っていうのは、まあ、まあもうネタバレになりますけど、正直言ってそういう嘘つきの映画でもあるんです。
そうですね。
これはあえてこう言いますけどね。あえてまずレベル1の浅い意味で言いますけど、嘘つきなんですよ。その面白さっていうのがまず、もちろん映画進んでいくについてそれだけじゃなくなるんですけどね。そんな嘘が本当で、嘘だからダメだろっていう、そんな浅いことではなくなるんですけど、どんどん。ただまず第1個目のどんでん返しっていうのは、こいつ嘘つきだっていう。
そうなんですよ、そうなんですよね。
まあ、あれ、そうですね、ちょっとびっくりしましたね。
はい、まあ、ちょっとここやっぱり話さないと、何にも話せないんで言っちゃいますけど、まあ、庄司さんっていうのはコンタクティで UFO 動画だったり、UFO 写真をもうすぐ撮ってくるんですよね、呼び出してくれて。手をひらひらひらひらすると UFO が来てくれて、来るかな、来るかなって、手をひらひらさせて、で、ああ、来た来たっていうところで撮ってくれると、なんかこう、それっぽい、細長い、UFO っぽい影が、映るんですよ。100発100中なんで。
なんか針金みたいなんですね。
うん。
はまき型の UFO みたいなのが映るんや、
はい、
うん。
で、そんなすごいのはちょっと今までいなかったっていうのはもう竹本さんとかも、こう長く UFO 研究してるけど、これは本物だ、すごいっていうことになって、で、コージア監督とかも、追いかけていって、でまあいろいろとあるんですけど、すっ飛ばして言うと、
喋っとって、
まず皇居にトランプが来るっていうのがありますね、来日して。でその時に、そこでこそちょっと UFO を呼んで映さなきゃいけない、トランプが皇居に来るんだから、だから結構そういう社会変革みたいなところも視野に入れてるんですよね、あの人たちは、 UFO コンタクティーたちは。
そうなんですよね。
ちゃんと知らしめないとっていう、啓蒙しないと、この、ちょっと暗い人たちを。っていうことで。
そうか、プレッシャーとか言ってましたね。
はい。
うん、出すって言ったもんな、俺が出すって。
で、そこを、まあ、割とスマホで撮影するんですけど、庄司さんは、で、その前から、なんかこの人ちょっと怪しいなっていう伏線があったので、監督はそこをこっそり撮ってたら、なんか、小寄りみたいなものを、よくわかんない、爪楊枝なんだが、 ちょっとちっちゃい紙を小寄りにしたものなんだかを持ちながら、スマホで撮影したんですよね。つまりそのスマホのレンズのところにそれ影が来るから、それが UFO っぽく見えると。っていうことは、これ、今までの UFO 写真もすべて、
あ、全然、ちょっと会長聞こえにくい、はい。ごめん。
今までの UFO 写真もすべて、庄司さんがそういう、
うん、
嘘のものを使って、撮ってたんじゃないのっていう、
そうですよね。
ところはまず第一のどんでん返しですね。ね。聞こえます？
はい。聞こえる。あ、ごめんごめん。そうだね。
これは本当にね、見ない、ね、この情報知らないで映画見てほしかったんですけど、しょうがない。この情報知らないで映画見てほしかったんですけど、はい。あれはなかなかですね。
そうですね。ああ。だから、まあ、こういったらないけど、写真の感じはね、うん、既視感があるというか、その村さんが撮ってる写真に似てるんよね。
村さんっていうのはその六甲山でよく撮影しているまあ UFO 撮影家のね、我々も昔から取材してますけど、
ぼやっとしてるのね。
そうそう、だから俺映画行くときに、まあ、ちょっとだけな、村さんを誘おうかなと思った、はい、メールで、
うん
うん、まあ誘わなかったけど、
誘わなくて正解でしたね。
正解、そうそうそう。
でも、村さんのって、うん、ぼやーとは似てるんですけど、うん、なんていうやろ、庄司さんのは、その、
まあ、そうそうそう、
外つなが
って、全然違う、うん、
外から出てきてるから、見切れてる感じじゃないですか。そうそうそうそう。村さんのは確実に、ちゃんと
画面の中に入ってるから、ね、中に入って
ますもんね。
う
ん、
そうですよ。だから、まあ、決定的な違いとして、まず、
うんうん、
村さんの場合は、小寄りをレンズの上に自分でかざして撮ってるわけではないんですよ。あれは確実に、そういうやらせは一切してないのは確実で、ただ、鳥だろうなとか、それ虫が横切ったんだろうな、それ風船だろうなってこっちが思っているだけで、ぽいなと思って、これ村さん鳥じゃないですかねって聞くと、はい、鳥型 UFO ですね。答えてくるんですけど、はい、あ、これ風船型 UFO なんですよって言ってくれる。まあ、もちろんそういうことなんでしょうね、だから。
は
い、なので、そういう、果たしてそれが宇宙人の乗り物かどうかっていうことは置いといて、何かが空を飛んでいるものを村さんは別にやらせ仕込みではなく撮影しているっていうのは、これは断言できます。で、庄司さんは違うのかもしれない。ただ、庄司さんは庄司さんで言い分があるんですけどね。
そうですね。
あれはだから、トランプのやつは、そう、なんか、途切れ途切れやったらしいんです。コンタクトしてる人と。
はいはい、
で、パッて気づいたら、
持ってたやな。
それはだから入れられてたんですよね。
そうそう、気づいたら針金を持ってた
やん。で、それで、ボカン、あれはマイクロ UFO やったんですかね。
そうなんですよ。UFO を転送、ちっちゃい UFO を転送してくれたんですよね、手に。
ああ。
で、それとボカンとの位置を合わせろって言われた。で、それで合わせたんですよ。
そうやった
っけ？でも、そのことを言ってはあかんって言われたんですよ。
ああ。
その時は。
で、その後、なんか結婚式場みたいなところで、
はい、
監督に糾弾されて、
そう。
あと居酒屋でね、
はい、
居酒屋と結婚式場みたいな、結婚式場みたいなところって、覚えてます？
覚えてますよ。
なぜか後ろにウェディングドレスが。
そうそうそうそうそうそう。
あんなとこで言わんでもね、林さんの顔ね、あの時の。
そうそうそう、あの時のあの彼女の顔がな。
はい、林さんずっと付き添ってましたからね、パートナーとして。
そうですね、
でも心配そうで、
うん。余談ですけど、あれ意味わかりました、はい、ウェディングドレスが後ろに飾ってあるの。
その後結婚したからじゃないの？
あ、全然関係ないです。そう。
あ、そうなん？
つながり的にそう誤解しますけど、
うん、
あれ関係ないんです、全く。
あ、そうなんや。あれ何？なんで？
いや、あれ単純に、あれの建物、スタジオの建物なんですけど、の、あれの上の階を予約したんですけど、なんかね、演奏会を隣の部屋でやってて、めちゃめちゃうるさかったらしいんですよ。
うるさかった。
で、それ、で、スタジオの人何にも言ってなかったから、それ困るっていうことで、監督は怒って、で、急遽下のスタジオを用意して、で、そこにな、だから、ライティング変だったでしょ？ちょっと映像荒かったじゃないですか。全然照明なかったんですよ。ザーザーしたでしょ？絵面が。暗いところの、なんか控え室みたいなところしか空いてなくて、で、たまたまそこに、あの、ウェディングドレスが、かけてあった、衣装部屋みたいなところだったんで。
ああ、そういうことなんや。
そうなんですよ。だその、なんか異様なディテールたまにありますよね。
そうそうそう。
なんか、ハゲた猫がいきなり出てきたりとか。
ハゲた
猫とかいきなり出てくるじゃないですか。毛が全部剃られた猫とか。
はいはいはいはい。
庄司さんの実家、庄司さんの実家行ったらなぜかお父さんがカラス、はいはい、カラスを飼ってたりとか。
あ、そう
だ。そうやな。
そうやな。
あれ
っていうところが。
全く物語とは関係ない。
そうやね。そうやね。
あれもいいですよね。
から
す
あれ、良さ出てますもんね、なんか。
そうそうそうそう。
それは僕も監督から聞いたんで、そういう、そういう、あの、ことの次第だったらしいですね。
いや、だから、あの、結婚式場で責められてるやん。
はい。
責められた時に、なんかあの、もう、彼女の方が、なんか、もう、完全に闇の方へ落ちたみたいな。
いや、どういうことですか？
わかる。なんか、今までは、
あやふやにしてた部分を、
そうそうそう、
もう、自分では見てない。
見てないというか、
うん、見ないようにしてた。
してたけど、もう、あれを言われて、もう、私はもう、庄司さんの側に立つと。
だからこそ、
うん、うん、っていうなんかこうあの表情の感じ、
決意の、
そうそう、
うん、守るっていう感じの、
うん、そうそうそうそう、私は庄司さんを守るっていう、あの覚醒剤の時は知らんよ私みたいな感じやったやん、ちょっと
ちょっとね、
うん、
あの時は結婚もせんかもしれないし、
席も入れてないのに知るかみたいな感じやったやん、
うん、
うん、なんかやっぱり、うん、そんな感じがしたな。
いや、まあ、すごい意地悪な見方をしてますね。
そう？なんで？
いやいや、別に。いや、褒めてるんですけど、
その、
あ、 あの、結婚式のシーンとか、素晴らしかった。
素晴らしかったね、あれ。あれ。
みなかみ山ですね。長野のみなかみ山っていう、まあ、
うん、スポットなんや。
はい。あの、だから、大元の出口を二三郎とかも、あそこすごいところだって言ってた。ところで、で、近くに松代大本営とかあるんで、あの、天皇とかが逃げるはずだった。
あ、はいはいはいはい。あの辺なんか。
あの辺です。
松本ってことかな。
まあ、そう、市とか的にはどうなのか。まあ、でもそのあたりですよ。
はい、あれは、シーン、とこやったな。
はい。いきなりね、まさか結婚すんだって、こんなごたごたあったのに。また、参列者も異常ですからね。変なアルミホイルの帽子かぶってる人とか。
そうそうそう、あの人な。
はい。
うん、まあだから、一応 UFO 関係者ばっかりやったよな、あれ。
はい。
結婚式。
うん。
って感じだったもんね。
慕ってる人だというかね。
うん、
で、あそこでも一応 UFO は来てるじゃないですか。
まあ、そうですかね。まあ、そうでした。
まあ、宇宙大使君のやつほどではないですけど。
そうやったな。あの、帰りますとか言って帰った人がいた後に出たんやな。
うん。
あの、チラッと。うん、まあ、そうやった、そうやった。
うん。なんか、それを忘れてるじゃないですか。田中さんも、あれ、ガモン先生も、諏訪山先生も、ちょっと宇宙大使君のが、やっぱり結構すごかったんで。でも、あの、まあ、はっきり、かすかな小さな点じゃないですか、光の。
そうですね、そうですね、う
ん。でも本当に来たんだっていうところで、こっちも、うん、こっちはだってビリーバーじゃないですよ。私はどっちかというと冷たい人間の側なんだけど、はいはい、その小さな光の点が来たところに感動できるっていうところが、やっぱりあの映画の 感動的なところだと思うんですよね。
まあそうだね。
あ、UFO が来たんだっていう。
まあ、一応あそこでまあ、うん、納得するというか、うん、納得 しようとする自分がいるよな。うん、見てて。
うん。
なんかあれ見て、なんか思い出したのが、うん、会長を持って吉田さんが持ってたと思うんですけど、うん、あの村さんとキャロさんのなんか対談。
はい。
ああ、はいはい。DVD?
いや、はいはいはい。あれめちゃくちゃ面白なかったですか？
そうやったな。あれ面白かったな。
真っ暗の中で。
で、出来も良かったよな。
うん。
うん、あの、映像が良かった。
ずっと質問するんですよね。
それもね、ラジオで多分話したことあると思いますけどね。
うんうんうん、
あの、キャロさんが村さんにね、インタビューして、アスカットさんを呼んでもらうんですよね。
はい。
そうすると、あ、っていう宇宙人の人なんですけど。したら村さんに一応憑依するというアスカットさんが、
そう
キャロさんがアスカットさんですか、うん、はい
びっくりしたりするんですよね
いやだからあの庄司さんはもう手のこの独特な動きがあるやん、
あ、はい、UFO 呼ぶとき
の、
右手を、
右手か左手か忘れたけど、こう。だから、な、
クイクイ。
うん。村さんも、あの、ユンユンユンってこう、
UFO 許可証ってね。
うん、そうそうそう。うん。なんかな、共通点というか。
まあ、ありますよね。まあ、キャロさんだってね、あの時、結構銀河警察に追われてましたからね、うちらが取材しに行った時に。
そうそうそうそう。
下手したらキャラさんが覚醒剤やってたっていう冤罪を被ってたかもしれないですよね、あの時。
なるほどな。
かなり危ない状況でしたね、キャラさんも。
だいぶ怯えてましたもんね。
うん、なんかな。その、うん。ああ。
また、あとはうちらの取材にあんまり同行したくなかったからそう言ってたのかもしれないですけどね。
ああ、
ちょっと最近銀河警察に追われててって。
思ったもんな、ね、六甲さん。
来てくれんかったですからね。
そうそうそうそう。
あ、当時電話ありましたけど
ね。電話あった。怖い電話が。
CR2。
CR2。
作り方わかる CMR やったね。
はい。
あの人やったら知ってるんちゃうか。
知らんやろ。
こっちは、あの、村さんの車からテープがガシャガシャガシャって落ちて、すごい大変だったですからね。トランク開けたら山積みになっててカセットテープが駐車場に全部落ちちゃって。みんなで慌ててかき集めてたらキャロさんから電話かかってきて、
そうやそうや。
キャロさん今でも大阪でやってますよね、たまに。
あ、よく阪神さんとか、
はい、
うん、
ちょっと値段は
高い
なんですけどね、うん、
そうですよね。だからあの界隈を取材してくれたら面白かったんですけど、ちょっと東の方ですからね、東京の方の、
うんうん、
コミュニティーを取材してたんで、
そうですね、
今回の国門ゲートでは、
まあだからど、まあ、全然、まあ、庄司さんはやっぱ飛び抜けてるとは思うんだけど、
はい、
そのどっかなんかこう重なるよね、あの俺らが村さんとキャロさんを取材して、ね、会長が取材してるのについていってこうやってた感じね。
うん。
うん。
またね、ちょっと、はい。
あの、もやもや感というか、なんか。
いや、逆にな、うん。
まあ、やっぱりね、ちょっとオカルトって一括りにしますけど、やっぱり怪談と妖怪と、ね、スピリチュアル系と UFO と、違いますからね。全くクラスターが。まあね、うんうん、で、UFO 界隈独特のノリっていうのが、
そんな感じがね。
あるので、まあ、まあ、本当に差別と偏見に満ちた言い方させてもらうと、まあ、やっぱりビリーバーじゃないですか。階段って別にビリーバーじゃないじゃないですか。ちょっと、そういう意味では。ま
あ、
そういう意味で一番妖怪っていうのが、妖怪は不思議なことが一切信じてないんで、妖怪クラスターの人たちは。完全に学問としてやってるんで。それが極差だとしたら、極右は割と、まあ、大体医療とかなんですね。あの、 エセ科学代替医療とかが極右だとして、右そっち寄りじゃないですか、どっちかというと UFO って。
UFO ね、
本当に宇宙人がいて、でだからちょっと上からじゃないですか、啓蒙してあげなきゃ、分かってない人って。
まあまあまあ、まあ、その選ばれたものがコンタクティーっていうことでしょ。
ですよね。
まあ、うん、多少ね、うん。
うん。それはもう UFO っていうものが、文化が、まあ、戦後、アメリカで生まれてからずっとそうじゃないですか。
うん。
まあ、特にまあ、うん。まあ、アダムスキーとかあたりからは。
ああ、うん。
なので、まあ、割とだから、ちょっと、そのコミュニティ、独特のコミュニティを形成して、で、その中で、ヒーローみたいな感じの人が出てきて、ちょっと、生きっちゃうと、やらせとかするのかなっていうのが、まあ、まず第一の、これ全然レベル1なんですよ。全然ここからレベル2、レベル3と進んでいくんですけど、まずそのレベル1の、まあ、あんまりオカルトとか好きじゃない人が見たとき、ホラー見たことかっていうふうに、そんなことなんだろう、どうせっていうふうな見方としては、まあ、まずそういう面白さはあるんですけどね。まあでもやっぱり UFO の人たちはちょっと独特ですからね。
そうね。だからまあなんか似てしまうというか、誰が嘘つきとかそういうんじゃないけど、うん、なんか雰囲気は似てるよな、やっぱ六甲さんでやってた感じと、と思ってね。
なんか僕はそのキャロさんに会った時に、
うん、
ちょっと憧れやったから、はいはいはい、めちゃくちゃテンション上がってたけど、うんうん、キャロさんがそのコンタクトしてる宇宙人と、うん、そのこの会長吉田さんと曽山さんと僕が、うんうんうん、ええやつかどうか聞いてくれた。その時に僕だけただついてきただけって言われて、その時になんか、え、全然聞こえてないやんと思って、全然その分かってくれてないやんっていう、あの、
どっちかというとだって、ね、僕なんて正直キャロさん全然知らないですからね。
そうでしょ。
そう。ガモン先生はもう昔から大ファンで。
そうそうそうそうそう。
ずっと見てましたからね。
何でしたっけ、ソウルトレインじゃなくて、なんだっけ。
うん。ファンキートレイン。
ファンキートレイン。
どういう番組なんでしたっけ。
あの、キャロさんが、あの、
ミスターキャロっていう、まあ、なんつちょっと、昔のディスコのっぽい感じのおっさんですよね。
そうそうそうなんですよ。そうなんですよ。だから当時でも昔っぽかったから、ほんで、その、なんか、どっから連れてきたんか知らんけど、ダンサーがいっぱい出てくるねんな。
うん。ロシアっぽいダンサーですね。
いや、でも結構。
あ、今風の人もいましたね。
そう、いた。ほんで、DJ もおんねん。
うん。
おって、まあ、そこは今風やったよな。
うん。
うん。で、
やってることがいかれてましたけどね。
うん。
一人で草原でずっと、スクラッチするっていう DJ が。
そんなまたかな。
昇竜拳のスクラッチ。昇竜拳っていう。その横でずっとキャロが踊るっていう。すごい、びっくりする映像でしたね。
うん、それを、あれ、テレビ大阪でやってた？
サンテレビ。
サンテレビか、うん。
の深夜ですか。
深夜にやってたんですよ。
で、企画という企画がないんですよね、あれ。毎回変わるから。
そう、そんな感じだね。うん、
今思いついたんかっていうようなやつをやってましたね。
だから、その時の感じからしたら、その UFO っていうのは全然
なかった
けどな、ね、キャロさんは。
うん。うん、
で、あとで村さんを知って、村さんに取材かけようとしたら、キャロさんが出てきた。
マネージャーですみたいな感じでね。
そうそうそうそうそう。当時ね、ほんでびっくりした、ね。うん、
いや、すごい。ほんとコンタクトですよね。未知との遭遇。
そうそうそうそうそうそうそう。
で、確か、あの、トトールコーヒーですからね、三宮の上の。
はいはい、
うん。あ、そうやね。
トトールコーヒーにまず行って、はい、で、三人が、だから、そのちゃんと、あ、危ないやつじゃないように聞くから。
そうそうそう。
で、二人は結構ええこと言われてたんですよ。
なんかね、言われたわ。
会長はなんかすごい熱心。
うん、
仕事をなすべき仕事をなすみたいな。
うん。うんうん、
で、諏訪山さんもなんか、その、
まあ大丈夫ですみたいな感じだったね、
うん、君は全く興味がないけどただついてきてるだけやねっていう。
この人はついてきた人やね。
違う違う、ね、俺一番テンション上がってるんですって思ったけど言えんかったのがなんかもやーってしましたね。あれ繋がってんのかな。え、
まあまあまあキャロさんの話はあれやけど。ああ国防ゲートな。
どのシーンがどうですか。どこで結構あここやられたってなりました。
ああ
どこやろね。
割とは
やっぱ覚醒剤で捕まるやん。
はい。
そこであれって思うやんやっぱりな。
まあ急展開ですよね。まだ、まあ嘘つき疑惑の前ですけどね。
そうそうそうそう。ほんで、割と早い段階で捕まって、うん、あれってなって。
この兵がどこ行くんだってなりますよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
まあ最初僕ほんまに、その、うん、あ、その、連れて行かれたっていうのかなと思ったんですよ。
ああ、いなくなったっていう時に、はい、庄司さんが、うん。そうやねんな。ほんでも、庄司にね、あれが週刊誌でわかんねんな、確か。うん、週刊誌で覚醒剤の
そう。だそれかいってなりますけど、それまでマジでちょっとホラー的な怖さありましたよね。
そうそうそう。
本当にいなくなっちゃって、いきなり、うん。で、みんな心配して。うん、ねえ、うん。で、また鶴川団地なんですよ。舞台が。
あそこ、
神奈川県の鶴川団地って結構やっぱりね、昔の2チャンネルの階段とかでも割と盛り上がってた、いい階段書くやつがいたんですよ。あの怖い話が。
怖いところ
だね。怖いところなんですよ。鶴川団地の殺人小人集団っていうのがいて、その小人に殺された幼馴染がいるとか、その中に4階の階段から小人に放り投げられて、死んで、で、自殺ってことになってんだけど、靴は玄関にあって、そっから10メートルぐらい離れたところから飛び降りてるから、不自然だとか。
ああ。
なんか。
掘り投げられたやつってことだね。
で、その殺人小人集団っていうのはみんな、キュラキュラって笑うんですよ。キュラキュラって笑う小人がいるっていう。ちょっと統合失調症っぽいでしょ、それも。
そう
だね。その怖さがある。いい階段が。あと、それも鶴川団地なんですよ。だから、ちょっとね、僕、あ、繋がったって思ったんですけど、やっぱ鶴川かって。
あとどこやろな、やっぱり、
名シーンがありすぎました。
そうなんですよ。で、そこの大家さんもいいキャラですしね。
いい大家さんね。だから大家さんはでも見えとったよね、はっきり言って。その、
あ、庄司さんが何者か。
そうそうそうそうそうそうそう。
でも、ちょっと泣けましたね。
いやでもあのさ、説教するシーンあるやん。あっこがもうだ、あっこはさ、あの時はまだ、庄司さんが嘘つきって分からへんから。
まあ、覚醒剤で捕まって、で、自分冤罪なんだって言い張って、結局まあ、釈放された後の話ですよね。
いやいや、違う、彼女に説教するシーンあるやん。
ああ、そっかそっか。
家に来て。
まだ捕まってる時か。
そうそうそうそう。
まず、ごめんなさいやろっていう。
そうそうそう。あの時だ、うん。このおっさん、何言っとんねんって思って、あの時は。あの時はな。
はい、
でも、映画終わったら、大家さんが一番分かってたって思った。
あの時はね。
だから多分、普段からなんか思うところあったんやろな、あれは。ああ、
え、でも、その、応援するけどもっていう感じでしょ、ね。
そういう意味だろうな。
でも、あの、ちゃんとやらなあかんとこあるやろっていう感じでしたね、うんうん、
でほんでやっぱり出所してきた後追い出してるやん、
うん、そうですね、
追い出されてるやん多分ね、
うん、あれは大家さん的にもしんどかったでしょうね、その
もう
出すっていうのもしんどいでしょうね、その
まあ
追い出す、
うんうん、まあすごい撮影期間長いんでね、どれぐらいのタイミングで出ていったのかとか分かんないですけどね、うんうん、下手したら1年その後も住んでたかもしれないですけど、
住んでたかもしれんけどね、
う
ん、
あ
でもあのそのインタビューでも、うん、俺はいると思うって言うじゃないですか。
ユーゴが？
はい。
ああ。
その追い出した後に。
ああ。
そうだっけ？
店から出て、道路に出た時ですよね。
はい。はい、ちょっと感動すると、あ、信じてるんや。一応信じてるんですよ。信じてるというか信じたい。
ああ。
でも昔から俺はおると思ってるって、やっぱこんだけ宇宙が、宇宙が広いねんからっていう、
うん、
でもなっていう感じでしたね。
まあそれとこれとは話が別だよっていう
覚醒剤はちゃうよ覚醒剤というか、
あのだから
まずは
やっぱちょっとだけ警備員やるシーンあるやん、
はい、ああいいっすね、
あれよかったね、
そう庄司さんがね、あのバイトして生計立てるために
それなんかね、一瞬見たとき、誰がやってるんだろうと思って、
また違うなんかが出てきたんかと思って、
新しいね、あ、庄司さんやとか、ちゃんと働いてると思って、働き言われてね、林さんに、
そうそうそうそう、でもあれも多分すぐ辞めてるやん、
うん、あの1日だけかもしれないですね、下手したら、
そうそうそうそうそう、
しんどい言うてましたしね。
大家さんもね、関係性謎ですよね。どうやって、ね、住むことになったのかとか、親戚関係とかあるのかなとか、ね、ちょっと思わせるような。わかんないですけどね。なぜか、いつもピンク色のシャツ着てますしね、大家さん。
そうだっけ。で、なんか店はやってねな、あれ。はい、マスターって
洋食屋さんみたいな。
洋食屋みたいな。
うん、あそこの店は行けるやろ。行こうと思ったら。
あ、そうですね。聖地巡礼で。多分では鶴川団地の、まあ団地で1階で店やってるパターン多いじゃないですか。
うん、あ、そうなんや。
あ、いやいや、団地って大体1階が。
あ、団地でね。
うん、
あ、
はいはい。なんか美容室だったり飲食店だったり。
あ、はいはい
はい。なんじゃないですかね。鶴川団地の1階の店なんじゃないですかね。
はいはいはいはい。いや、まあ、だから、そのちょっと前に、パラサイト見てたんですよ。
ああ、はい。
あ、パラサイトね。
はい、ポンジュの。
見て、うん、パラサイトも困った映画やなと思ってたんですよ。
はい。
けどね、もう印象ないです、パラサイトの。
そんなに。
うん、こいつらの方があかんって思った。前言ったら。その、うん、
あ、そうそうそう。あの家族より。
うん、だからあかん、誰があかんねんみたいな話やんか、前言ったら。
はいはいはい。うん、
だからやっぱり、国もほんまもんやもん。
うん、な作りもんですからね。
作りもん、あっちは作る。あの、パラサイトは作りもんや、
はい。
演技やから。うん。だからあの、それこそ、庄司さんがさ、証拠映像見せられて、
うん、
見せられてんのに、あ、なんか手に持ってるね、みたいな、とぼけるシーンあるやん。
え？って言って。
うん。あそことかやっぱ最高やったけどな。
でも持ってなかったよ、俺は。とかね。なんか。うん、
持ってた記憶はないみたいな。これ見たら持ってるね、みたいな。
でも持ってたよってなるんだっていくんですよ。うん、
でもあそこの、いや、確かにそこの頭がギルギルって回転してる音が聞こえますもんね。あのね、そう、ああいうタイプの人ってそこで、でも結構バシッといい言い訳するんですよね。こっち
は
そんな言い訳思いつくんだっていう、それが僕は好きなんですよ。あの、それは別に、あの別に庄司さんに限らずというか、まあ別に誰がっていうわけじゃないですけど、
嘘でした、すいませんっていうわけじゃない
ですか。絶対言わないです。もう、で、とんでもない斜め上のことを言ってくるんで。
確かにそう
だよ。だからわざと僕も、それちょっとおかしいですよねって、ああいうタイプの人に言ったりもすると、それは別に、やり込めてやろうとか、論破してやろうっていうことで言うんじゃなくて、言い訳を聞きたいんです。そこに、そのクリエイティビティだったり、オリジナリティだったり、その尊さがあるので、それ
は
別に馬鹿にしてるわけじゃなくて。
はいはい。わかります、わかります。
確かに、うん、それで、あの、返しですよね。
そうか。持ってなかったけど、でも映像を見たら持ってるね。
ああ、ね、マイクロ UFO なんや、みたいな。
でさ、ほんで、その辺からこう、また、こう、戻ってな。あの、なんか UFO の会みたいな最初やってるやんか。
はい。
あの、
シーンがあるやん。
月面、
最初の。そうそうそう。はいはい、ほんで、なんか、どっかスナックか喫茶店みたいなところにみんな集まってワイワイやってる中で、あの、UFO を見て、 気がついたら UFO に乗っ取ってみたいな話を庄司さんがしてる話をこうバッと思い出したりしたら、何を言っとんねんお前はみたいな。な、
そうするやつ、うん、すごい感情の変化が起こるんですね、あの映画って、
うん、
最初は庄司さんにこうほんま UFO のこと信じようって入っていって、うん、ただ庄司さんのことをあの信用できなくなり、
でもだからそう信用するしないじゃないんだなってことになっていきますからね、
うん、
その庄司さんの言ってることがじゃあ嘘とかそういう話じゃないんだっていう、
まあまあまあ、そうそうそうそう、
あ
ことになるはずなんですけど、今にさんは最後まであれがフェイクドキュメンタリーだと思ってましたから。
でもな、いやいや、だでもな、そのテーマで俺もちょっと考えるっていうかさ、
はい、
あの、まあ、フェイクとは俺は全然思わないんだけど、
うんう
ん、じゃあこれね、まあ、そういうことあんまり言いたくないけど、日本以外でこういうのって成り立つんかなってちょっと思うね。
ほうほう、どういうことですか。
例えば、まあ、他、例えばアメリカで、
うん、
このタイプのこの微妙さっていうか、
うんうん、
どういうの、この感情を汲み取れる
感覚を、
感覚ってあるんかなと思って。
なるほどね。
あ、うんうんうん、
まあ言ってみればプロレス的ではあるんですよ。で、監督もずっとプロレス、ね、新日とかやってた人なんで、プロレス映像撮ってた人なんで。
猪木のあれですよね、確か。
はい、北朝鮮に行って、猪木の演説するのとか撮ったりしてますよね。
あ、そうなんや。はい、そういう人なんや。あ、
で、まあ、だから WWE が、で、まあ、言ってみれば、その、新日とか前日にやってた、味わいはなくす方向に行ったじゃないですか、だんだん。あの、まあ、もう完全に振り切ったエンタメに。して、嘘、もう誰が見ても嘘のことを本当だよっていう前提でやるっていう。新日とかはこれ、でも、ここはどうだろうみたいな、そういう味は。まあ、WWE にもあるんですよ。試合とかでも。あの、ここは、そういう意味では嘘じゃないみたいなところもあるんですけど。そうなんですよ。ただ、まあ、だから、アメリカ人は、どうだ、まあ、どうなんでしょうね。アメリカ人はまだわかる方かもしれないですよ。だから、もっと言えば、ね、世界中の、なんなんですかね。だから、あの、本当なのか嘘なのかとか、あの気まずさとかを、気まずさの面白さっていうのとか。
うん、まあ、やっぱり、俺らは、まあ、まあ、はっきり言って、こう、日本人として多分、受け止めれるわけや、その、
はい、
同じ感情のなんかこう、土俵の上というか、
うん、
例えばあれをではフィリピンに持ってった時に、
うん、
それこそ一言フェイクで終わるんじゃないかとか、
こいつ嘘つきだね、終わりっていう、
うんうん、そう
UFO なんか、
うん、だからでもそうじゃなくてっていう、うん、
ああ、うん、そうですね、
そう
微妙な感覚ね、
うん、
うん、まあそこは、いや、その、設問自体は成り立つと思うんですよ。これが、今言った、嘘か本当か嘘つきというやつがいるけど、それは、そいつが嘘つきかどうかっていう、問題じゃないんだ、本質はっていうところは成立するかもしれないけど、まあ、あとはその UFO っていうものの捉え方、オカルトっていうものの捉え方が、我々やっぱりほら、ね、テレビタックルとか、朝まで生テレビとかの、あの感じ、ちょっと UFO 皇帝側がバカにされてたりとか、
あ
の、住民、宇宙人の住民票持ってきたんですよって、ニラサワさんだっけとか持ってきたりとか、ああいうのを、まあ、ベースとして持ってるから通じやすいってのあるでしょうね。
ああ、まあまあ。
文化的コンテクストとして、ってことを UFO っていうことに関しては。だからアメリカもそこら辺の文化的コンテクストはあるんで、
はいはい、
うん、そこはあるかな。
UFO っていうことに関してはそうやと思うね
んね、うん、でも、うん、やっぱりその具体的に UFO だからそこら辺が伝わりやすいってところあると思うんですよ。
うん、
その虚実ではないみたいなところがね、うん、
だから、まあ、ほんまにおもろいっていうか、そのドキュメント、うん、ほんまもんやん、だからほんまに、うん、
まあ、だからもっと言うとやっぱりあの森達也監督のフェイクとはまあだいぶ似てますよね、テーマ的には。
あれ見てないね、あれ。あれ見てない、
ね、見てないですね。
あれもそういう。
サムラゴーチさんのやつやね。うん、あ
結局はだから、サムラゴーチさん、あれ、この人、嘘つきっていうだけでじゃないんだっていうオチですから。あれも。ただ、それもちょっとだから、どこまでが、ね、森監督もだいぶ隠してる部分あると思うんで。で、やっぱり、で、何か共通してるかというと、奥さんがそっくりなんです。
ああ、そうな、ああ、そうか、そうか、あれも奥さんおったな。
それはみんな、みんな多分分かってます。
そう
あれ、ちょっと細身で、ちょっと発酵そうな、そう。いや、もう、喋り方も性格も全部似てます。
はいはいはい。そうか、そうか、サムラゴーチさんがおったな。
うん。
ああ。
サムラゴーチさんと庄司さんもまたちょっと似てるしね、見た目。
似てるな、ああ。
喋り方も性格も見た目も。
ああ。
で、ああいう、女の人をパートナーにするんですよ、やっぱり。
うん、そうやな、そうやな。そうや、そうや、そうや。いや、まあ、
最後のシーン、最後のシーンはいいですね、確かに。あの、赤外線みたいな。
抱き寄せるシーンだ。
抱き寄せるシーン、ね。今の話聞いたら。
で、まあ、確かにさ、会長言うように、それがあった上で、最後のその宇宙なんとか君、宇宙大使君の、まあ、あの、本物さ加減っていうか、まあ、だからそれがほんまに本物かっていうのがまた、
分からへん。
分からへんっていうか、な、
うん、
それはそれでまた、まあ、こう言ってしまうとさ、それはそれでうさんくささ、本当はあるやん、多分、
うん。
うん。それは感じてるわけ、本当は。
うん。
でそれがこう、重なって、
うん、
うん、そのうさんくさのこうレイヤーがまたなんか
複雑です、
ね、そうですよね。だからすごいいいよね、あの最後のあの星空が、
うん、
先生あれ CG やと思ってた。
CG よ、
CG ちゃうっちゅうね。
でも CG かと思うほどの映像だっては確かですよね。
まあまあそうです、そうです。
びっくりしてもすごい、
うん。
そうなんです。だからそれでまたレイヤーが変わってきちゃうっていうか、あれだと、うん。僕が感動したところは、あの、光の小さな点を UFO って思う、そこは尊いんだなっていう、水上山の結婚式で。で、終わりゃいいのに、終わりゃいいってか、これ別に批判じゃないですよ。あの、いい意味だけど、そこで終わんないで、本当に UFO っぽい映像がまた出てきちゃうから、あれせっかくこれ納得したのに、また、ひっくり返されたみたいな感じにはなりますよね。だから面白いっていう意味でね。
最後の最後ってどうなったんやった？
だ最後の最後は、もう、あれは庄司さんの映像かな？最後ずっと夜空でスタッフロール。
あ、そうかそうか。あの、うん、そうやな。はいはいはい。うん。
で、またもっと言うと、庄司さん YouTube で相当批判してますからね。国空門ゲート。
そうなんや。やってはんねや、やっぱり。
やってる。めちゃめちゃ面白いですよ。
なんか怒ってるんは、
すっげえ怒ってるんで。
そらそうやろうな。うん。だから、そこも突っ張り切るとこがええよな、やっぱりな。
そう、
うん。
竹本さんの大人具合もいいんですけど、
はいはい、
やっぱり、庄司さんそこでもう、だってそこに納得しちゃったら、やっぱりなんかちょっともう、
うん、
楽屋では、ちゃんと打ち合わせてるんだ感が出ますもんね。
はいはいはいはい、
本当怒ってますから、庄司さん。
そうだよ。見たいわ。だから、まあ、あの、覚醒剤も絶対に認めへんっていうのも、やっぱりそこよな。
うん。うん